皆様、こんばんは。今日は、エゼキエル書の、2章3章を共に見てまいります。エゼキエルの、メシについて、神様が、年頃に、彼を預言者として、導いて来られたことを見てまいります。イスラエルにおいて働く預言者も大変だと思うんですけども、異国の地をそこで捕虜をとなっていながら、異国の地で、民に語るということも、大変な、務めです。また、エゼキエルは、もともと祭司でした。エレミアもそうだったんですけども、預言者としての、働きを、してこなかったものです。しかも、語る、相手の民は、心を固くなな、人たちだと、主が、はっきりと伝えている方たちです。エレミアも、かなり、苦しい目に遭いましたけれども、エゼキエルは、約束の地はまだ、エルサレムはまだ滅びてなくて、しかし、故国の守りを、切望している、中で、エレミアと、同じような、迫害に、なっていましたし、エレミアを迫害した人たちと同じような、考えと、行動を持っていました。そしてエゼキエルは、エルサレムが滅びるときって、エレミアはかなり預言者としては経験を重ねていましたけども、エゼキエルはいきなり激動の中に、落とし込まれるような状況だったんです。この2章3章を見ますと、神様がいかに忍耐深く主の器、お自身の器を召し、また導かれるかということを確かめることができます。神様の忍耐深い働きをこの箇所から共に見てまいりましょう。長い箇所ですので、エゼキエル書の2章を拝読してお祈りいたします。1415ページ、エゼキエル書の第2章です。エゼキエル書第2章。その方は私に言われた。人の子よ、自分の足で立て。私があなたに語る。その方が私に語りかけると、霊が私の内に入り、私を自分の足で立たせた。その時私は自分に語りかける言葉を聞いた。その方は私に言われた。人の子よ、私はあなたをイスラエルの民に、私に反抗する国民に使わす。彼らもその先祖たちも今日まで私に背いてきた。彼らは厚かましく堅くなである。私はあなたを彼らに使わす。あなたは彼らに、神である主はこう言われると言え。反逆の家だから、 聞く聞かないに関わりなく、彼らは自分たちのうちに預言者がいることを知らなければならない。人の子よ、あなたは彼らや彼らの言葉を恐れるな。アザミと茨があなたと一緒にあり、サソリの間に住んでも恐れるな。その言葉を恐れるな。彼らの顔に怯えるな。彼らは反逆の家なのだから。彼らは反逆の家だから、聞く聞かないに関わりなく、あなたは私の言葉を彼らに語れ。人の子よ、あなたは私があなたに語ることを聞け。反逆の家のようにあなたは逆らってはならない。あなたの口を大きく開けて、私があなたに与えるものを食べよ。私が見ると、なんと私の方に手が伸ばされていて、その中に一つの巻物があった。その方はそれを私の前で広げた。それは表にも裏にも文字が書かれていた。そこに嘆きと埋きと悲痛が記されていた。御聖天の父なる神様、あなたの権威あるお言葉を共に拝します。恐れ多いお方が、恐れるエゼキエルを召されます。私たちはこの恐れ多いお方が私と共に歩み、また私のためにご自身の命を捧げてくださったことを知っております。そして恐れることがないように励まし、また忍耐深く導いておられることを、どうかこのエゼキエルへのお取り扱いを通しても知ることができますように導いてください。御言葉に光をお与えくださり、私たちに悟りをお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。御使いの姿さえ恐れるのに、その上に宝石のように輝く雲があり天があり、その遥か上に王座があり、その上に立たれる人の子に似たような神の御子をエゼキエルは見ました。そして彼は一章二十八節にありますようにひれ伏しました。そして遥か高いところから彼は主の声を聞くのです。彼が聞いた第一の言葉は人の子よという呼びかけです。イエス様はご自身を人の子と、つまりアダムの息子と呼ばれましたけども、塵で作られたアダムの子孫に過ぎないもの、弱く儚く死ぬべきものを主は顧みて優しく語りかけました。エゼキエル書を数えてみますと人の子よと93回出てきました。カウント間違えてたら申し訳ないんですけども、これほどその呼び名が出てくるのはエゼキエル書だけです。ダニエル書の8章17節にも 同じ呼びかけがあるんですけど、ちょっと開いてみましょう。少し後ろのとこです。8章17節、彼は私が立っているところに来た。彼が来た時、私は怯えてひれ伏した。すると彼は私に言った。悟れ人の子よ、その幻は終わりの時のことである。とこうして主はダニエルにも励ましを与えられます。神様は彼に、ひれ伏している彼に、自分の足で立ち上がれと、そして立ってご自身の言葉を聞くようにと声をかけられました。その時に主は彼に聖霊を与えます。御言葉を悟り、語る力を聖霊によって与えられたのです。神様はご自身の言葉だけでなく、悟り、また従うことができるように私たちにもご聖霊を与えてくださいました。三節を見ますと、繰り返し出てくるんですけども、この捕囚の地、そこにいる、捕虜となり奴隷とされている同胞たち、イスラエルの民に、あなたを使わすと。しかも、この同胞たちは主に反抗する、厚かましく固くなで逆らう民だと繰り返し、告げました。エゼキエルが与えられた第一の使命は、ここに主がおられ、ここに主が立てられた預言者がいるということを彼らに知らせることでした。しかし民は聞こうとしません。大変危険な働きだということを主は告げましたね。6節をご覧ください。アザミとイバラがあなたと一緒にあり、サソリの間に住んでも恐れるなと。私たちは時に暑い夏、特に少し草や湿気のあるところではムカデが上がってきて驚くことがありますけども、サソリです。刺されたら命がない、そのような困難な状況に置かれると主はあらかじめ告げました。それでも怯えるなと、私があなたと共にいると励ましてくださったのです。主が、彼に印を持って、与えてくださった、メシの印は、巻物を与えて食べさせることでした。主の元から手が伸びてきて、口を大きく開けて、私があなたに与えるものを食べようと、伸ばされた手の中にあったものは、食物ではなく巻物でした。表にも裏にも書かれているというのは、もう書き加えることができない、訂正できない、完全なお言葉という、意味が込められていました。 その内容は辛いものでした。しかし彼は語らなくてはなりません。三章に入っていきましょう。一節。その方は私に言われた。人の子よ、あなたの前にあるものを食べよ。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよと。主が言われる通りに口を開けると、その方は巻物を口に運びました。そして、それを食べると、口の中で溶けて、蜜のように甘かったと彼は証言しています。御言葉は私たちに喜びをもたらします。詩編の119編の50節を開いていただけますか。119編50節。49節から、お読みいたします。詩編119編49節50節。どうか、あなたのしもべえの御言葉を心に留めてください。あなたは私がそれを待ち望むようになさいました。これこそ悩みの時の私の慰め。まことにあなたの御言葉は私を生かします。箴言の16章24節もお読みいたします。親切な言葉は蜂蜜、魂に甘く骨を健やかにすると。このように、主はまず彼に御言葉を与えました。そしてそれを語れと言います。五節をご覧ください。五節以降、エゼキエルの働きは確かに反対という、かたくなという、民の、固い心に向けて語らなきゃいけないという困難もありましたけども、外国語を話さず、ただ、生まれ育ったイスラエルの言葉で通じる相手に語れと励まされましたね。言葉が違うと、どうやって通じるだろうかということ、そこから悩まなければいけないんですけども、それはこの異国の地にあっても問題ありませんでした。ただ問題なのはイスラエルの全家、ここにいる民全員が額が固く心が固くなという問題でした。それに対して主はエレミアにもありましたように、あなたの額を固くすると、どんなに激しい反発を受けても負けないように強くすると保証してくださいました。9節。私はあなたの額を火打ち石よりも固いダイヤモンドのようにする。彼らを恐れるな。そして7節にもありますように、彼らが聞いても聞かなくても語れと、 預言者としての務めは、主の言葉をまっすぐに語ること、それを聞くか聞かないかは聞いた一人一人に問われる責任であって、語るものはただ語ればよいのだとエゼキエルを励ましてくれました。さて、こう主の身元で語られたエゼキエルは早速民の元に使わされていきます。12節から15節。エゼキエルは改めて主の身元で御使いたちが賛美している、天の光景、パウロもこれを見たのでしょうか、天に引き上げられて、御国の素晴らしい光景を見ました。そして14節には憤りを覚えつつと、これからの、使命を恐れる部分もありましたけども、神様の霊に満たされて神様がどれほど、民を怒っておられるのか、神様がどれほど辛い思いを、民の不信仰によって抱えてきたか、その義憤に満たされてエゼキエルは語らなくてはいけないという意を強くしました。主の御手が望み、エゼキエルはもう語らざるを得ないという決然とした思いに満たされていたんです。しかし現実は困難でした。15節を読み出しますね。私はテルアビブの捕囚の民のところへ行った。彼らはケバル川のほとりに住んでいたが、私は彼らが住んでいるその場所で7日間呆然として彼らの中に座っていたと。もう顔見知りの民がいて、語らなくてはいけないというもう熱い思いはあったんですけども、実際働きの場所に立つと、もう呆然として座るしかできなかった。周囲の民はどのような思いでエゼキエルを見ていたでしょうか。不思議な面持ちで、何を思い詰めているんだろうかという顔で通り過ぎていたんではないかと思います。まだ固くなな敵意というのは見えていません。どうしたんだろうかといういぶかる思いでいたんだと思います。でもそんな状況の中でもエゼキエルはもう頭悪して、もし語ったらどうなるだろうか、また語りきれるだろうか、そういうもう恐れに包まれて座ってもう呆然とするしかなかったと。神様がこれほど年頃に語っておられたのに、エゼキエルは一週間一言も発することができなかったんです。うちでは神の言葉がもうはち切れそうに満ちていたと思うんですけど、彼は口を開けませんでした。新学生の時代に個別訪問とかですね、路傍伝道とかですね、 ありまして、恐れることは最初あったんですけども、それでもなんとか、しどろもどろでも話せたんですけども、エゼキエルの受けていたプレッシャーはどれほどかと思います。一週間、仲間たちに一言も発せられないという。もし伝道実習でですね、一件もノックできませんでしたとかですね、あるいは一言も話せませんでしたとか言って帰ってきたら多分、教師からお目玉いただくんじゃないかと思うんですけども、神様はこのエゼキエルに対してどんな態度で見られたでしょうか。普通ですと、もう、一日、呆然としたら、もう何をやってるんですかという声がかかってもおかしくないかとも思うんですけど、一週間見守ってくださいました。そしてその上で、神様は、あなたは見張り人だというふうに、教えてくれました。見張りは警告するだけで、良いと。そんな難しいことを、言うために、使わされたものでないと。もちろんこれからもいろんな幻を見て難しい教えもいっぱいしていくんですけども、神様は見張り人として果たすべきことをまずしなさいと教えられました。このままでは命が危ないと、という時に知っていながら警告しなければその人も命を落としますし、あなたもその責任を問われて命を落とします。でもあなたは警告するだけでいい。警告したのに聞けなかったらあなたは責任を問われない。拒んだ者が責任を問われるだけだ。そしてもし悪い行いをしている者に警告を与えて、その人が悔い改めたら共に生きることができる。かつて正しい人がいたかもしれない。しかしかつて正しいというのは今役に立たない。正しい行いをやめて不正を行うならば彼は死ななくてはいけない。でもあなたがそのかつて正しい人に警告を与えて彼が罪を悔い改めるならば共に生きることができる。まあ、こうやって警告するだけの働きだということを言ってエゼキエルを励ましました。まだエゼキエルは口を開いていません。主は平地に彼を伴って改めてご自身で語りかけられます。すると最初に見た神の栄光が彼に臨みました。天の栄光に目がくらむような経験をしましたけども、それははるか遠いところです。 しかし彼が住んでる地上にも神の栄光が満ちてる、神様は共におられるということを改めて主は示されました。私たちもそうです。どこにあっても主は共におられるのです。そして「さあ語りなさい」ではなくて、24節を見ますと主は忍耐深いですね。24節の鍵括弧のところ、行ってあなたの家に閉じこもっていなさいと。今後起こることについて主はエゼキエルにあらかじめ告げられました。25節以降を読みします。人の子よ、今に人々があなたに縄をかけて縛るので、あなたは彼らのところに出ていけなくなる。私があなたの舌を上顎につかせるので、あなたは話せなくなり、あなたは彼らにとって責めるものではなくなる。彼らは反逆の家なのだから。しかし私はあなたと語るときにあなたの口を開く。あなたは彼らに、神である主はこう言われると言え。聞く者には聞かせ、聞かない者には聞かせるな。彼らは反逆の家なのだから。このことがいつどのように起こるかははっきり示されていないんですけども、やがて人々が彼を縛って監禁してしまう。その時に主は彼が語れないようにします。こうして反逆する同胞たちは諦めてエゼキエルを釈放するでしょう。しかし時が来た時に主は彼を強め、口を開かせ、神である主はこう言われると大胆に語れるようにする。そして聞こうとしない者に無理やり語ることをせず、聞く者に聞かせようと。そう言ってくださいました。エゼキエルは、まだ、首を、うなじを固くして、反抗する民に語る力は、勇気はまだなかったようです。しかし聞こうとする者に語ることはできます。そしてやがて大胆に反逆する者にも語るようにされるのでしょうね。四章を見ますと、彼はまだ語れない中で、デモンストレーションで不思議な行動をするようにと導かれます。それは自身を見ていきますけども、語るのに恐れるエゼキエルを主は忍耐深く用いて強めていきます。それは私たちにも与えられている導きではないでしょうか。誰も最初からうまくできるわけではありません。でも神様はあえて弱いもの、取るに足りないものを召してご自身の働きに導き出してくださいます。そして一歩一歩忍耐深くできるように導いてくださいます。 そこに神様の栄光が表されるんです。人間的に得意なことをパッとやってしまう時もあります。しかし神様はあえて苦手な奉仕に導かれることがあります。事務作業が苦手、得意な人に、人に関わる働きに導かれたり、また、人に、指図するのが得意な方に、人に仕える、従う働きをさせたり、またその逆に、仕える方が、楽っていう方に指導するようにと導かれたり、いろんな働きに導かれることがあります。しかし苦手な分野の奉仕を通して神様はご自身の栄光を表してくださいます。人の技ではなく神様が用いてくださるということを通して、神様が強めてくださることを通して栄光を表すのです。私たちは時にこれを私がするんですかと恐れる働き、仕事やまた奉仕に導かれることがあります。もちろん得意な分野を伸ばすということも大切なんですけども、神様がそうされた時にははいと素直に従いましょう。この2章3章を見ますと、まさにこの人が預言者に召されたんだと、きっとエゼキエルとしてはもう目して神殿で仕えてた方が賞に合ってたんではないかと思います。祭司においても語るのが得意な方もいますけども、苦手な人たちもいます。これを見ると本当に語るのが苦手だった預言者だったかなと思います。まあ、その点で私慰められてますけども、神様はあえて私たちをそのように召し用いてくださいます。ですからこの主の憐れみと忍耐深さに頼って、どんな働きにもはいと従えるものでありましょう。お祈りいたします。天の父様、イゼキエルの召しのことを見ました。神様がこのように年頃に忍耐深く私たちを導いてくださることを覚えて感謝いたします。どうか私たちも主に信頼してその御声に聞くことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。